大人同士のガチンコトーク大竹紳士交友録月一レギュラー天久正和さんです。
どうも天久です、よろしくお願いします。
はいはい、
はい、ねえ、そう、あ、さっきそう、うん、ちょっと三浦さんと話してたんですけど、今東京ドームシティ、東京ドームの近くで、バッドアート展っていうのやってるんですよね。
何ですか？
バッドアート。
それ、僕ちょっと知り上がりことぶきさんとのトークショーでお邪魔したんですけど、要するに素人の描いたへったくそな油絵とか、そういうのを集めてる、コレクターしてるアメリカの人がいるんですよね。でその人が、自分のコレクションを、持ってきて展示してるんですけど、なんか話によると、初めにそのきっかけが、なんかゴミ箱から、ゴミ捨て場からその素人のすごいへったくそな絵を拾ってきたんですって、それがあまりに面白かったから、そういうのを集めたり、あと向こうだからガレージセールとかがあって、そこで本当もう値段のついてないような安い絵、でも面白い絵みたいなのを集めてるうちに、
下手だね。
いやこれ私パンフレット見てさ、面白いこれ見に行きたいと思って。
強烈な下手くそな絵って、面白いなと思って。
あとうまく描こうとしてるちゃんと魂入ってますよね。
そうなんですよ、
下手馬に描く人ってやっぱなんかちょっとね、
そう、
いやこれはでも選ぶ目がその心眼みたいなものが大事だよね。
そうですね、やっぱり心美眼があって、ただ下手なだけじゃない、
じゃないね、
うまく描こうと、
そう、下手な素人が一生懸命描いてるから、
味があ
るんですよ ね、 ちょっとアウトサイダーアートともまた違う、ちょっとこう解放された感じがあって、
すごい。
やっぱ見に行こう、やっぱこれいいですか、見に行こう。
これ本当おすすめですよ。
おすすめ、やっと見に行こう。
バッドアート展とか、
バッドアート展、
ね、あと、三浦淳さんの、言い上げ物とか、なんかこう、なんか底辺に通じる面白さっていうの、
そうですね、
なんかあるよね。
宗教が書いたおばあちゃんおったじゃん、よかれと思って、とんでもない
話
のばあちゃん、あのばあちゃんの絵が好きなんですよ、私。とんでもない下手な、変なばあちゃん、
そうね、絵の修復をね、
あの絵が好きで忘れられんくて、
俺今年のニュースじゃないけど、どっかに立ってた観音様が倒れたのね、それが顔を真下に、直角に腰から顔真下に地べたにべしゃって倒れたね、それがおかしくてさ、顔がもうずっとこう半分ぐらい土埋まってるようなね、やっぱりなんかそういうのにはなんかあるよなと思う、そういうなんかこうダメなものの良さ、
本気さよね、なんだろうな、本気さ。
そういえばバッドアート展の中でも特に面白かったのが、自分のペットの絵を描いてるコーナーがあって、それも思い入れが強すぎて、みんな犬とか猫がちょっと人間の顔っぽくなってて、すごい不気味なんですよね。ほんでこう周りの毛を丁寧に描きすぎようとして、周りの背景と混じっちゃって、なんか顔が浮いてるようになってるとかね。これね、今ちょっと
観音様が見せられてる画像を見せてるんですけどね、
日本だよ、
日本
巨大物が思いっきりこう顔からいってるって感じ。
ちょっとおかしくてね、
ちょっと顔が埋まり気味ですからね。
でも混むと困るから、あんま宣伝してほしくない。
そんなこと言ったって、
でもね、いまいちまだちょっと客の、知れ渡ってないみたいで、もうちょっと宣伝してくれって言われてたんで、ちょうどよかった。
そうだよ、だって片っぽは今年はね、フェルメールとかいろんなのやってるわけだから、
ムンクとかね、ムンク来た、
いろんな招待券ちょうど手に入れたけど、私はお金払ってバッターアートに行こうと思って、
これお金払って見に行ってるっていうのがまた面白い、
またね、
バカに輪かけてる感じがするもんな、こんな奴らが見に来てるんだっていうね。いや、
あとグッズ売っとるっぽいもんね、グッズも欲しいと思って、中本と清水美智子さんにあげようと思って買って、
はいはい、
で今日も、テーマ持ってきたんですけど、ちょっとバッターアートともちょっと薄くつながるかもしれないんですけど、要するに夢の話、将来の夢じゃなくて、寝てみる方の夢、だいたいこうつまらないものの代表格みたいに言われてるじゃないですか、他人の夢の話ほどつまらないものはない、で僕案外その人の夢の話聞くの好きで、その脈絡なかったり、その理解できないとか共感できない、だいたい夢のつまらない理由って荒唐無稽すぎる、シュールすぎるとか、オチがない、
あ、そう、オチがないとよく言いますね、
でもオチがあると僕と逆に こう話がこう閉じちゃうと収まっちゃって、うんまあ、作者のそれ意図なんで、うん、そこを超えるこうはこうイマジネーションが湧かないからなっていうのもあって、うんまあ、どっちもねいいとこあるんですけど、うんまあ、そういう夢の話って結構やっぱり面白いじゃんという話を友達としてたんですよね、はいはいうんやっぱり小説の世界文学の中でも夢扱ったものっていくつかあって、うんまあ、一番こう有名なのってこの今日持ってきてますけど、うん、夏目漱石の夢十夜、
うん
うん、これすごい有名なタイトルで、うん、でも、あんまり実はちゃんと読んでる人って
少なくて、うん、私読んでないですなんか怖すぎらいで、
あ、うん、僕もね昔読んだんですけど忘れてて、うん、今回そういう話友達として久しぶりに買って、うん、読み直してみたんですよ、うんやっぱすごく面白くて、
あ面白いですか、
は
い、
読んでみようかしら、
ね、そうでまた読みやすいんですよこう夢十夜って、うんまあ、あのタイトル通り10個の夢の話があるんですけど、うん、でもすごい短くて、まあ、長くて 3,4 ページなんですよね、
うんうん、
でまあそういう話なんですけど、うん、特にね人気があるのが、うん、第1夜っていうのと、うん、第3夜なんですけど、うん、第1夜はすごい綺麗な話なんですよね、うんはいで書き出しがまあこんな夢を見た、うん、ここから始まるんですけど、うん、要するに夢落ちならぬも夢始まりなんで、うん、もうその期待しなくていいんですよね、うん、あのストーリーを、うん、でこれどういう話かっていうと、うんまあ、まず女の人が寝てるんです、うん、で枕元に男が座ってるんですよね、うん、で女の人が急に突然もう私死にますって言うんですよ、うん、でもまあ、見た感じそういう血色も良くて死ぬように見えないんですけど、うんまあ、とにかく死にますと、うん、で死んだら真珠貝の貝殻で穴を掘って埋めてください、うん、お墓を建ててください、うん、そこずっと そ, うそこちょっと綺麗なねロマンチックな話なんですけど ね、うん、
時間かかるねでもね
そう結構時間かかると思います小さいからでも、まあ、とりあえずそれで掘って、うん、埋めてで墓の前で待っててくださいと、うんはいはい、100年したらまた会いに来ますっていう、うん、ちょっと謎のメッセージを残して、うん、あっさりもう死んじゃうんですよ、うん、で男は言われた通りに、うん、女の人をその貝殻で掘った穴に埋葬してお墓を作ってその前でひたすら待つんですよね、はいはい、何回も日が昇って沈むみたいな、はいはいはい、それを最初のうちは数えてるんですけど、うんうん、次第にそれも分からなくなって、うんうん、とにかくひたすら待ってる、はいはい、である日、うん、その女の人のお墓から一本こう植物の茎がスッと伸びてくるんですよね、はいはい、でそれがスルスルと伸びてきて、うん、男の人の目の前でパッと百合の花が咲くんですよ、はいで百合の花ってやっぱすごい匂いがきついじゃないですか、うんはい、それちょっとむせ返るような匂いの中、うん、なんか空から雫が一滴落ちてきて、うん、百合の花がかすかに揺れるんですよね、うん、その百合とキスするんですよ、うん、で空見たら星が一個また抱いてて、うん、それ見た時に、うん、ああもう100年経ってたんだなって思うんですよ、うん、でそれで終わり、うん
まあ、でも
そこで唐突に終わりすごいな、
まあ、そりゃそうだよね、うん、夢だからそうだよね
、まあ、あらすじ言うと結構あっさりしてますけど
でもそんな素敵な夢見れるの
これはすごい綺麗
なこんな素敵な夢、うん、俺そんな素敵な夢見たことねえよ
ねえ、まあさすが夏目漱石、
漱石
彼文章うまいんで、
うまいなあいつ
これディティールとかがねやっぱキラキラそうさすがお札になるだけあって、もう割とうまい。だから
これは
読み応えが
割とうまい。どこ目線で。
これはさ、天下さんさ、はい、これを読んでさ、うん、これは夏目漱石は本当に見た夢だろうか、それとも夢の中をつく、うん、創作が入っているのだろうかとかっていうふうには考えなかった。そこは。
そこはね、ちょっとやっぱり考えるんですけど。うんグレーだなと思うんですよね、うん、
グレー、
うん、
考えちゃったらやっぱり野暮かな
って、うん、野暮かな作家だから、うん、やっぱり創作は入ってると思いますけど、うんうん、その文章の中にやっぱり
まんまじゃちょっとないような気も
そうですね
って、
う
ん、っていうのは、うん、なんか変だけどそんな綺麗な夢あるかなっていうなんかこう、うん、ちょっとなんか変な詐欺師が出てきちゃうね。
これ100創作でしょ。
え
100創作
だよな。
創作の性感からしてこんな夢見るわけない、
うん、でもね、
あの人もっといじましい人だもんね。だ
ってうんそうですね、神経質なね、うん、そういう綺麗な話だけじゃなくて、うん、結構すごいバラエティに富んでてすごいとぼけたやつとか、はい、あとこの人気があるのが第3夜なんですけど、うん、これも超ホラーなんですよね。
知りたい、
うん、これはですね あの男の人が、うん、あの子供を背負って歩いてるんですよ、うん、それがちっちゃい子供で、うん、あのちょっと目が不自由な子で、うん、で声は子供なんですけど喋り方が完全におっさんなんですよね、うん、で背中に背負われた状態で、うん、この道あっち曲がれとかこっち曲がれってすごい命令してくるんですよ、うん、でそれで知らない間に、うん、こう森の中に誘われていくんですよね、うんうん、で背負ってる親の方も怖いから、うん、早くこの子捨てて逃げたいって思い出すんですよ、うん、でそういう途中に、うん、その森の奥に入った時に背中の子供が、うん、ここだって言って、うん、なんか杉の木の根元を、うん、示すんですよね、うん、でここで俺は100年前にお前に殺されたって言うんですよ、うん、
また100年
そう、そう、また100年、ここもねちょっと100年つながりなんですけど、うん、この一夜と三はちょっとつながってんですよね、うん、で100年前に殺されたって言って、うん、で背負ってた親が、うん、あ言われた途端に、うん、そうだ俺は、うん、この背中の人間を100年前に殺したっていう、うん、こう雷に打たれたような自覚を得るんですよね、うんうんうん、でその瞬間子供が地蔵のように重くなった、うん、おしまい怖っ怖いですよ。
なんだろうな、天下さんが喋ってるのに笑っちゃうなんか普通に小説読んでれば笑わんかったような気もする、なんか笑っちゃう毎回、うん、いや
それでも本当怖い話なんですよ、うん、
そうか、でも夏目漱石ぐらいになると夢の話が10夜で、うん、その成立の仕方もすごいよな、うん、
ちょっとあれですよね、うん、コント作ってるみたいな、
そうなんだよ、
ね、シチュエーション、うん、決めて、
うん、そうなんだよ、
シティボーイズライブの、うん、特にミキさんがやってた時期って、うん、絶対こういうのが1、2個入ってましたよね、うん、
ああ、うん、かもしれないよね、
設定決めて面白く、
巨大な虫が出てきちゃったりしてたからな
、うんうん、 あともうちょっと時間なかったんですけど、うん、はい、夏目漱石の弟子で、うん、はい、内田百賢っていう人いるんですよね、はい、この人のこのメイドっていうのもそれも夢の短編集なんですけど、これもすごい九段っていう話がとにかく面白いんで、うん、読んでみてほしい。九段って顔が人間で体が牛、
あ、知っとる、うん、九段、そうだ、マスコット作った九段
それがね3日以内に予言して死ぬっていう言い伝えがあるんですよね、うん、で自分がその九段になってるんですけど、うん、何の予言も思いつかないっていう人が集まってすごい取り方に期待してるのに、うわ何の予言も思いつかねえって言ってテンパるっていう話、
やっぱ内田百賢って面白いよね、うん、
すごい面白いです、内田百賢
好きなの、うん、
すごいすごい、
うん、だから機会があったらぜひね、
そういうのを見てください、ありがとうございました、お時間来ちゃいました、月一レギュラー天久正和さんでした、
どうもありがとうございます、
ありがとうございました。